それでは聖書を朗読いたします。コリント第一の手紙12章12節から31節。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際、体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから、体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから、体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際、神は御心に従って、体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が天に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わされました。組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、種々の威厳を備えてくださいました。皆が使徒でしょうか。皆が預言者でしょうか。皆が教師でしょうか。すべてが力ある技でしょうか。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか。皆が威厳を語るでしょうか。皆がその解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今、はるかに勝る道を示しましょう。以上です。この箇所から、教会はキリストの体と題してメッセージをお取り付けします。教会がテーマですけれども、皆さんは教会に行くと言った場合、それは何を指しているのでしょうか。多くの場合、教会に行くということはこの建物に行くということを意味するかと思います。東町5丁目 5-15 という場所にある教会、まあ、確かに日曜日にはそこに人々が集まって教会の庭を成していますけれども、月曜日から土曜日まではほとんど誰もいない、まあ、牧師が一人質問をしているという状態です。本質的に教会は人々の集まりという意味があります。ですから今私たちの教会には7つ8つの家の教会があります。そこが本質的な教会、親しくいろんなことを分かち合える、悩みもそこで話せるし祈ってもらえる。でも日曜日たくさんの 人が集まるところではそういう交わりはなかなか持ちづらいわけですね。初代教会では人々が家に集まって教会生活をしていたということがはっきりとしています。そして全体という意味で宮に集まって礼拝をしていたという部分もあります。二人三人私の名において集まるところには私もその中にいるとイエス様がおっしゃったように、二人三人集まればそこが教会ということができます。では教会とは何かということですが、今読んだこの十二章の三節に目を向けてみますと、三節の四行目、三行目ですか。また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとあります。つまり教会はイエスは主ですと告白する人々の集まりだと言えます。当時ギリシャやローマは多神教世界で異教社会でした。すべての皇帝がそうであったわけではありませんが、ローマ皇帝の中には自分が神だと宣言して皇帝を神として崇拝礼拝することを、強要していた時代もあります。そういう中でイエスは主ですと告白することは困難を伴い迫害を予期するような場面もありました。勇気のある人だったらイエスは主ですと人々の前で言えたかもしれませんが、しかし多くの場合聖霊によらなければその告白は本当の意味では出てこないわけですね。聖霊とは罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせるとイエス・キリストがおっしゃっている、私たちに罪とは何か、私たちが神の前に罪人であることを自覚させるお方が聖霊様ですね。そしてどうしたらその罪を許されて神の前に立てる近づける義の立場が得られるのかということについて私たちの心を照らしてイエス・キリストを信じることによって何の行いも必要なしに信じる信仰だけで神の前に立てるという義を理解することができます。そしてキリストイエスにあるものは決して裁かれることがない、このようなことを聖霊様は私たちに教えてくださる方ですね。しかし目に見えないこの聖霊の働きをどうして私たちはそうだと言えるんでしょうか。それは自分に示された光に従って、そして進められるままに最低限必要な真理を聞いて、そして私も罪人であり許される必要があるイエス・キリストこそ私のために十字架にかかって死んでくださり三日目によみがえられた救い主だと信じることによって、私たちはこの聖霊によってイエスは主ですと告白する人々の仲間に入ったわけですね。一箇所パワーポイントで御言葉を出していただきたいと思いますが、この聖霊御霊と呼びますが、イエス様はこのようにおっしゃったんです。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。私たちは神様から離れ命の源である方から離れていますので、何のために自分が生きているのか、何のために仕事をし、あるいは人生の目的についていろいろ考え思い巡らすわけですが、あるいは人の愛を必要この求めているわけですね。愛に飢え渇いている それが乾きという言葉で表現できるかと思います。そのすべての人をイエス様は私のもとに来て飲みなさい。じゃあ何を飲むのか、それが聖霊だ、御霊だとおっしゃっているわけです。その御霊を受けるためにはイエス・キリストを主と告白する必要があるわけですね。そしてこのイエス様を信じることによって私たちは水のバプテスマを受けます。その場合は父と子と聖霊の御名によってという、お名前を使いますけれども、本質的には御霊によってバプテスマを受けることと同じですね。そのことによって私たちは御霊を受けます。そして御霊を飲んだことになります。そして、小学生がこの入学式に出席して、その時から小学生となるように、私たちはイエス・キリストを信じてバプテスマを受けた時からクリスチャンと呼ばれるわけです。そしてその地域にある教会の一員、その教会はキリストの体ですから、その教会の一員となって、生きまた活動するものとなるわけですね。教会はイエスは主ですと告白する人々の集まりです。第2に、この教会は多くの部分からなる一つの体であると書かれています。体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。教会はキリストの体であるというわけです。ユダヤ人の上空の中にこんなのがありました。今日もオリーブライフが届いたんですけども、オリーブライフを手にすると一番先に読むのがユダヤ人のジョークというところです。今話すジョークは何ヶ月か前のジョークですけども、老人ホームに入居している2人の男性がですね、老人が、仲がいいんですけども、時々こう喧嘩をすると。そして食事の時に、キャフテリア方式というその並んでいる皿やスプーンやフォークを自分でお皿に取って、好きなものをこう皿に乗せていくというシステムですけども、そのアイザックという人がなかなか、進まないわけですね。ゆっくりゆっくりとしているために、友達のもう一人の方がもうイライラしてですね、おいアイザック、早くしろ、そうでないとお前の前歯をへし折ってやると言ったところ、そのアイザックは、折れるものなら折ってみろと、俺の前歯は洗面台のコップの中に入っているということで、そういうオチで終わるジョークですけども、入れ歯だったら外したり入れたりすることはできるわけですが、体の場合はですね、5体揃っていて1人の人間という統合された生き物というか存在になるわけですね。もし手が1本だけあったとしたら、これは不気味ですよね。いくらその手が綺麗だからといっても、平然とそれを見ることができる人はいないと思います。人体は頭、首、胸、手や足から成り立っています。それは外側の部分ですが、内側は骨や筋肉や神経、また血管などからできていて、それらが一つの体として、存在しているわけですね。そこには見事な一致と調和があります。で、教会を人間の体に例えているわけですが、教会では一人一人がこの体の器官が持つ機能のように、一人一人が賜物を神様から与えられている。その体の器官が持つ機能を 私たち一人一人が神様から与えられている賜物に例えて、その賜物を用いた活動によって教会の存在が地域で神様の栄光を表していく、まあ、それが働きとか奉仕という言葉で表されるわけです。教会が健全にバランスを持って成長し立て上げられていくときに、その教会は人間の体もそうであるように命が脈々と息づき、そしてその健康な体がいろんな活動をすることができるように、教会もこの時代の中で社会の中でイエス・キリストが出て行って福音を伝えなさい、互いに愛し合いなさい、互いに使い合いなさいと命じられた、その愛の戒めに応えていくことができるようになるわけですね。整えられていくわけです。パウルはこの教会を人間の体に例えて、起こりうる問題を15節では、たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。まあ、実際人間の体ではそんなことはないわけですけれども、人間の集まりである教会ではいろんなことが起こります。こんなことがと思うようなことがコリント教会の中では起こっていました。目も当てられないという表現がぴったりのような出来事がパウロを悩ませていたわけですね。互いに反目したり、そして、あんたなんか来るなとかいうような人もいたわけです。そして身分の違いというものがはっきりとしていました。奴隷もいれば自由人もいる、そんな中で教会が一つにまとまるということは至難の業であったわけです。神様は一人一人をこの世界からイエス・キリストを信じる者を召し出して教会に集め、キリストの体として構成してくださったわけですが、いかんせん完成品ではないためにそれぞれ欠点があり、ゴツゴツしているという部分があるわけですね。まあ、室蘭は鉄の町ですが、信玄の中に鉄は鉄によって研がれ、友はその友によって研がれるということわざがありますけれども、私たちは教会という神が支配するその中に迎えられて、その中で自分が持っている罪の性質、自分がどんなに自己中心な人間なのかをそこで、示されたり砕かれたりするわけですね。そしてキリストの御丈に近づくように、その成長することが求められていくわけです。で、教会ではいろんな活動があり、また奉仕があって、人前に立つ奉仕もあれば、目立たないところで本当に誰にも知られないような奉仕をする人もたくさんいるわけです。それら一つ一つが神様の前には明らかですが、人の目にはなかなか触れないことがあるわけです。そして人の目に触れる奉仕をする人を、何か賜物がいっぱいあるかのように、まあ、評価される場合もあるわけですが、神様は体の中の最も弱い部分という表現を使って、私たちが決して自分は優れているとかですね、そういった高ぶりの罠に陥らないように、私たちに弱さの中に働く神様の完全な力というものに目を留めるように、この光を照らしてくださっているわけです。まあ、人間の体の中で足の裏っていうのは本当に目立たない部分ですが、もしこの足の裏が、勝手なことを始めたらですね、立ってもいられないわけですね。まあ、体を支え、また、歩く時にも その反動をもたらして前に進めさせてくれるわけですが、全く目立たないわけです。しかし重要な部分を占めているわけです。まあ縁の下の力持ち的な器官が人間の体にもあるということでしょう。そして教会の中にも本当に日曜日以外も教会に来て誰もいないところで草むしりをしたり花壇を整備したりというようなこともされている方々がいらっしゃって、本当に頭が下がる思いがいたします。そういったたくさんの一つ一つの表に出ている部分、出ていない部分含めて神様は一人一人に賜物を与えて、その賜物が組み合わされていくように、その働きを導き、またまとめていく役割として、28節を見ますと、教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たちという働き人を備えてくださったわけですね。一つ目の御言葉を出していただきましょうか。このコリント人への手紙では使徒、預言者、教師というふうに三つに分けられて働き人が紹介されていますが、エペソ人への手紙ではこういうふうに紹介されています。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。この方が細かく分けられていて、現代の牧師、教師という名前が使われています。でこの人たちは同じ信仰者でありながら、神様から召された人たち、特殊な働きのために、能力があるからないからとかいうことを全く抜きにして、ある人たちに召しを与えてくださった、証明と言いますけれども、でその人たちが訓練を受けて牧師として教師として教会に使わされた時に、その教会の生徒たちを整えて奉仕の働きを、させるという目的がここに記されています。それはキリストの体を立て上げるためだと明確に書かれていますね。クリスチャンたちを整えるということは、一人一人の賜物を見極めることも必要ですし、その賜物を組み合わせて、教会全体が活動できるように、整えていくわけですけども、そのことによって神様が教会に注いでおられる聖霊の命、イエス・キリストの命が流れていくように、そして教会が健康で命に満ち溢れて、それが外に流れていくようにと神様は計画されていらっしゃるわけです。そして特に牧師が気をつけなければいけないのは、弱く見える、あるいは弱いと言われている、そういった人々に牧会の働きをしていく。人間はいいところも悪いところも相互に持っているわけですが、その弱さを持っている人々、あるいは弱さの中に、置かれている人々、そういった人々への牧会が特に大切だと教えられています。22節では、それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。世の中にも弱者という言葉が使われる場合がありますけれども、このキリストの教会の中で目立つ目立たないということは、このような価値観ですけれども、でも やはりこの世の価値観に影響を受けやすい部分があるわけですね。そして世の中の論理や価値観を持ち込んで人を評価するということに対して、教会は他より弱く見える部分が大事だということをしっかりと踏まえて、牧師や教師たちは牧会という働きを委ねられています。一人の人間が互いに理解し合うためにはものすごく時間がかかるということを教えられています。軽々しく、また早計に物事を判断したり結論を出したりすることは避けなければならないということを教えられるわけですね。23節では、この芽生えが他より劣っていると思う部分、これは人間の体に例えれば見られたら恥ずかしいと思える部分で、それを私たちは衣服で覆うわけですね。じゃあ教会の中で罪が犯された、あるいは弱い人たちがその弱さのゆえに使ってはいけない言葉を、表現を使ったり、あるいは秩序を乱すようなことがあった場合に、この世のように責任を追及し、そしてそれを結果責任を取らせるというような形で牧会というものがなされたら、そこはもはや教会ではないわけですね。私たちの恥ずかしい部分、それを覆うのは何かというと、箴言の中に書かれてあるように、愛は多くの罪を覆うという言葉にあるのではないかと思います。もとより私たちは愛を持っていない、愛に欠けているものですね。ですから愛に欠けていると、愛がないと人がした失敗や、あるいは自分に対してした行為に対してものすごく反発して、2倍もあるいは10倍もその人に仕返しをするという生まれつきの性質が発動される場合があります。しかし自分は許されざる、私自身がキリストによって許されたという経験をし、その愛が豊かに注がれていることを知っているならば、私たちは人々が罪を犯したときに、また教会の筋を乱したときに裁くのではなくて、愛を持って覆っていくという、それが私たちが成長しているかしていないかの、尺度になると言えます。牧師や教師はそのような教会の中の問題に対して、秩序を保ち、また全ての人との平和を求めていく中で、牧会を通して生徒たちを整えていくという働きを委ねられているわけです。そしてそのような牧会の働きを通して、キリストの体である教会が立て上げられていくときに、この世の中にこの教会は神の愛を外に向かって表していく。ただ言葉で福音を伝えるだけではなくて、愛の技を通して、奉仕を通して人々の必要に応えることによって、倒れている人に手を差し伸べることによって、教会は神の愛をこの世界に表していくという使命があるわけです。もう一つの最後の御言葉を出していただきますが、イエス・キリストがペテロに対して言われた言葉、教会とは何かということを、どういうところかということを語っている場所ですね。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。教会はイエスは主ですという信仰告白の上に 建てられているということです。これが岩の上にということですね。教会の土台はもちろんイエス・キリストであり聖書の御言葉ですが、そのイエス・キリストを信じる信仰告白の上に教会は建てられている。そしてその教会は黄泉の門も勝つことができない。黄泉の門とは何か、それはサタンの働く持っている門です。それは滅びの門とも言うことができます。多くの人々が広い門を通って、そして大きな道を通って滅びに向かっています。それに対して教会に入るということは、加わるということは、狭い門から入るということですね。私は罪人ですと自分自身を認識することも難しいですし、それを人前で告白するということも難しいことです。しかしそのような小さな細い狭い門を通って私たちは入ってきたわけです。それをさせてくださったのは聖霊なる神様ですね。私たちが、救われた一心でという面もなきにしもあらずですが、それを告白させてくださる、救いに導いてくださるのは聖霊なる神様ですから可能になるわけです。人間の力ではこの狭い門を入ることは不可能です。そしてそのように教会が黄泉の門もそれに打ち勝つことはできないというのは、教会はどんな力を持っているのか、御国の鍵が与えられている。私たちクリスチャンがイエス・キリストの御名によってサタンが自由にこの世界を支配している、そのサタンの働きを禁じることができるわけです。そしてサタンに縛られている人々を奴隷から解放することができる、それほどの力が教会には与えられているというわけです。今月10月ですが、10月31日は何の日かというと、ハロウィンのイブの日になりますね。で、時々、警告のためにハロウィンの実態を記した文書を配っていましたけれども、今年はその文書を配る代わりにこのメッセージの中で取り上げていますが、ハロウィンというのはどういう祭りなのか。今日本でも大きな力を持ってきている祭りになっています。ハッピーハロウィンとかいう名前で、もう9月頃から店頭にはかぼちゃが並び、いろんなグッズが売られるようになってきていますが、このハロウィンのルーツはケルト人、イギリスの方ですね。この人たちが持っていたドルイド信仰、悪魔的な儀式がそれに伴って行われています。私の釧路にいる友人の牧師はイギリスに留学していた時に、散歩していた時にその森の中で何が行われているかを知って愕然としたそうです。歩いていたのは、散歩していたのは朝ですけども、彼が立ち止まった場所には何か生贄を捧げたような、そして火が燃やされたというような跡があり、調べてみるとその悪魔的な儀式の生贄が捧げられたということが分かって、彼もフェイスブックでこのハロウィンのことを警告していました。そしてこのドルイド信仰というものは、オカルトの世界で死神を象徴するサーウィンという言葉が用いられ、それはニムロデという人物の別名であるということが語られています。このニムロデというのは旧約聖書に出てくる、創世記に出てくる人物で、人類で初めて世界統一を試みた人間であり、そして神への反逆を象徴するバベルの塔を計画した、 立てようとした人物でもあります。このニムロデという人物はオカルトの世界では悪魔としてまあ崇められてきていると言われています。まあ、そんなことを紹介している記事があるんですけれども、クリスチャンでさえもアメリカではこのハロウィンに参加して、また子どもも参加させている親がいることを知って、まあ、驚きました。しかし宣教師もまあそんなことをこう知らせてきたりしているものですから、まあ、直接そんなことをしてはダメだとも言いづらい、こともあるんですが、願わくは離れてほしいなと願っています。まあ、日本ではまだまだまだ浸透をしてきているといっても、そこまで深入りはしていないので、まだ大丈夫とは思いますけれども、アメリカでは、まあ、日本でも七夕に、ろうそく、まあ、お菓子をもらいに子どもたちが家を回るわけですが、ろうそくを一本とかいう言葉を使うそうですが、このハロウィンでもですね、トリックはトリートといって、これは昔のハロウィンではその訪ねられた家の中で奴隷か誰か若い人を生贄として出さなければいけない、それを断ると呪いがかけられるというような非常に恐怖で支配された、まあ、時期があって、そしてその生贄にされた人たちの体が焼かれたりですねしている、おどろどろしい実像も、まあ、紹介されています。まあ、私たちの子どもたち、まあ、孫たちにもそれを警告しようと思っていますけれども、クリスチャンは決してこのような、悪魔的な儀式に祭りに参加してはならないと強い調子で警告する必要があると思います。つまりこのハロウィンは黄泉の門になって多くの人々を飲み込んでいるということですね。まあ、日本では仏教、さまざまな異教の世界が広がって、偶像崇拝という黄泉の門も広がっているわけですが、新たにこのような新しい黄泉の門が日本社会にこう広がっていることを知って、私たちの教会が少しでもその歯止めになることができるように、それを禁じることができるように、力ある祈りを持って、イエス・キリストが成し遂げられた十字架と復活の勝利を私たちも受け取って、大胆にサタンに立ち向かっていく必要があると言います。そのために教会が健康に、そして一人一人が互いに愛し合って、そして弱い人も強い人も神様の前ではしっかりと組み合わされて互いを支えていくという、そのような牧会の働きもなされていくように、私たちはいよいよ終わりの時代を迎えて、この教会が神様が働かれる拠点であることをこれからも確認しながら進んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、教会がキリストイエスによって建てられ、この教会が闇の門に打ち勝つことのできる神様が働かれる場であることを知って感謝とします。私たち一人一人は弱くても、聖霊によって知恵と力を与えられ、勇気を与えられて、サタンに立ち向かう存在となれること、サタンに立ち向かいなさい、そうすればサタンもあなた方から立ち去るとさえ語られています。天においても地においても一切の権威が与えられているイエス様の教会が、その権威を正しく用いて囚われている人々を悪魔から解放することができるように、私たちを強めて用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。